はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
ナロッカです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。というわけで、
はい。
新年明けましておめでとうございま
あ、
すと
そうい ですね。明けましておめでとうございます。
う。はい。2023年もよろし
やっ
くお
ちゃい
願
ま
い
す。
しま
あ、
すとい
よろし
う
くお願いします。
こと。2022年のね、年末に活動を休止したらロッカさんですけど、年明けとともにね、ガン
そう
ガン活動再開して、
長い眠りからブラックアダム覚めました、私。
もう、
1週間ぐらいでしたけど。
復活してからね、もう大活躍な感じですけどね。
ちょっとね、なんかしばらく東京支部の配信にいっぱい出てしまうのではないかと思って、皆さん飽きないでください。
なるほど。い
ちょっと
や
ずつ聞いていただ
も
ければ。はい。
う、はいはい。もうたっぷり休養できたのか、もう、たくさんね、アロッカさんの、ね、配信が聞けるんじゃないかと思いますけど、あれですかね、活動休止中に、安西先生の名言もすっかり覚えたと思いますけど、
ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。多分大丈夫だと思いますよ。はいはい。いいですか？諦めたらそこで試合終了ですよ。
もう本
ね。
当に覚えてきましたね。
これ石山さんに覚え方を習いましたんで、
なるほど。
完璧ですよ。うん。
すごい。何回やってもできなかった、なるほど。
一回でも別のカープキャストのところでこの話してて、そこでは一回つまずきました。
なるほど。
そこでちょっと、あ、出だ出だっていうのを自分の中でね、こう、言い聞かせましたんで、もう大丈夫です。
ちょっとそれも。あれ、映画界のやつですか？
あ、そうです、そうです。シネマキャストっていうのを撮りまして、ベスト10ね、僕の発表したみたいなやつが、はいはい、ありまして。
なるほど。ちょっと僕まだ携帯でチェックしてみたいと思い
あれも3時間ぐらいあります。よろし
ます。めっちゃ長いやつね。
はい。
というわけで、ラロッカさんと僕でやってるのは、次にネットフリックス
はい。
なんですけど、今回は、2022年のディギネットフリックスで、ラロッカさんと僕がお題にした、まあ、月2本やってるから、トータル24本。石山さんとやったやつは除くっていう感じです。夏にね、石山さんで1本だけディギネットフリックスをやったのは除きますけどね、と。まあ、その中からですね、24本の中から、それぞれのベスト3を上げるというですね、去年もやった企画を今年もやってみようと思います。では、早速ですけど、まずは自分、ロンペのベスト3からいきます。僕はですね、3本上げてから少し話したいと思います。第3位、聖なる証。第2位、ロストドーター。第1位、これが、キング・オブ・スタテン・アイランドとなっております。で、まずは3位の聖なる証ですけど、まあ、これは、記憶に新しい2022年12月のお題作品で、まあ、感想会の中でも話しましたけど、映画の冒頭がですね、映画のセットで、中で、まあ、撮影してますよ、みたいな感じを見せたり、いわゆる第4の壁演出をやってみたり、なんかね、随所で、これは映画ですよ、フィクションですよ、物語ですよっていうのを意識させる作りで、で、その映画の終盤で、その物語で人を救おうとするというのが、展開になっているのが僕はすごいいいなと思っていて、まあ映画を見てですね、いろんな映画を見て自分が救われるような気持ちになることもあるし、なんかそういうのを肯定的に描いているように見えてよかったなという感じですね。で、第2位が、ロストドーター。 で、これは一気に2022年の序盤、2
そう
月
で
のお
すね。
題作品だったと思いますけど、まあ、これは一人の女性の話で、まあ、若い頃をジェシー・バックリー、年取ってからオリビエ・コールマンが演じてますけど、まあ、なんか彼女のことを否定しない映画になっているような感じがして、まあ、僕は、この彼女のことを映画が必ずしも肯定してるとは思ってないんですけど、このなんか否定しないっていう部分がすごいいいなと思っていて、なんか2022年って他の映画でもそれと似た部分をなんか何回か見た気がしていて、なんかその中でも代表する一本だなという感じがして、結構印象に残ってますということで第2ですね。で、第1位が、キング・オブ・スタテン・アイランドで、まあ、これも記憶に新しいっていうか、2022年の一番最後にお題にした映画ですけど、僕はすごい面白く見て、これですね、映画の雑誌で、DVD&動画配信データっていう雑誌があるんですけど、その雑誌の中で、動画配信の掘り出し物っていうですね、コーナーがあって、まあ、配信映画をいろいろ取り上げてるコーナーなんですけど、今発売中のこの DVD&動画配信データの号で、このキングオブサテアイランドが紹介されてるんですよ。で、去年僕は年末にですね、その連載を書かれたライターさんに会う機会があって、ちょっと話したんですけど、その書いてくれた方がですね、その連載書かれてた方が、ディキネットフリックスの、キングオブサテライランドの回を聞いてくれたみたいで、
あら、嬉しい。
で、あの回で、その、ザ・バブルしか、ジャド・アパト映画を見たことなかったラロッカさんが、に、ジャド・アパトはあんなもんじゃなかったっていうのを気づいてくれたじゃないですか。
そうでした。これ面白かった、これ本当に。
だから、それだけでも良かったということを、その方も言われていて、僕も、まあ、ザ・バブルで、ジャズアンパトいまいちだなって終わってほしくなかったんで、本当に良かったなという気持ちも込めて、ベストに選んだというところですね。というのが、僕のベスト3でした、ですね。
僕もセレクトしたのが1個入っててよかったです。
ああ、なるほど。
なんとか。
中では、
聖なる
聖
証
なる
です。
証がラルクさんセレクトですね。
フローレンス・ピューに惹かれて選んだやつなんですけどね。
では、次は、あんまり被る気がしないラルクさんのベスト3をお願いします。
じゃあ僕も3、2、1と言いますけど、まず3位はアメリカン・ガール。で、2位は家をめぐる3つの物語。で、1位がミックステープ、伝えられずにいたこ
な
と。
るほど、なるほど。
まず3位のアメリカンガール。これ3位がね、とても悩んだんですよね。候補としては、マリリンの瞳が黒かったと、アトランティックスとアメリカンガールでとても悩んだんですけど、まあ、ラストシーンでとにかく一番心が動いた、その3作の中でね、僕の心が一番動いたのがアメリカンガールだったなと思って、これは本当に、その監督のね、自伝的な映画だってことだったんですけど、いや、本当僕ラストシーンが本当に良くて、だから確か感想の時も喋ったんですけど、その時ちょうど同じぐらいに見た、ラブライフっていう日本映画にちょっと心を 折られたというか あれはあれでいい映画、そういう、いい映画という意味で心を折られていたところに、アメリカンガールですっと救われたなっていうところがあったので、そんな意味も含めて、とても大事な作品になったなと思って3位に挙げました。
今年も台湾映画が入りましたってとこですね。
いや、台湾映画、僕だからイタリアと台湾の映画好きですね、かなり。ね、だからチョン・モンホン、これは違いますけど、チョン・モンホン監督がまた新作出たら絶対見たいなと思ってるし、台湾も期待しております。 で、2位の家をめぐる3つの物語はね、
うん、
まあ、これはだからこの1年、あ、去年1年でまあ一番いろんな意味で忘れられない作品だったなと思って、
うん、
特に2エピソード目はもう映像としてもう目に焼き付いて忘れられない
あのね、あの濁して喋ってるやつですね。
そうですね。で、3エピソード目もはもうちょっとアメリカンガールと似通ってるんですけど、やっぱり僕の心がすごく、うん、心が動いて心に焼き付いて忘れられないっていうエピソードだったんで、
うん、
でこれが面白かったのがロンペさんは1エピソード目が一番面白かったっていう感じで、
うんうんうん、
この感想会としてもなんかその見る人によって全然違うんだなっていうところも含めて、
うんうんうん、
面白かったのと、あと刺繍が出てきたのに
見逃したっていうやつですか、
出してるっていうです。刺繍の映画をねツイッターで総先生に教えてあげたいんですけど、これを先起こされるっていうのも含めて、ちょっと今年は頑張るぞと、
あ、
弓も D に上げました。
はい、
でもストップモーションアニメとして本当に良かったし、あの、
うん、
MCTOS で ギレルモあってるね、ギレルモデルトロの、はい、ピノッキオっていうストップアニメーション、ストップモーションアニメも良かったんですよね、うん、ネットフリックス制作で、
うんうんうん、
だから今後もネットフリックス制作のストップモーションアニメにも期待だなっていう感じがしております、
うん、はい。
で1位のミックステープ伝えられずにいたことは、もうこれねちょっとねダントツというかね、
もう
確か1月か2月ですよ、1月だっけ、
1月ですね、
ね、でもうこれもう本当僕の好きな映画だったんですよね、本当に。24本見た中で一番もう本当好きだなっていう映画で、で、あとですね、もうこの感想の時に自分のミックステープっていうのを作ってここで発表したんですよ。
はいはいはい。
で、それがね、ちょっと僕間違ってたなと思っていて、今は。
うん。
あれね、なんか無理やり僕に子供がいて、子供に聞かせてあげたい、ちょっと子供に、まあ、ある種押し付けたいミックステープみたいな言い方で発表したんだけれども、
うん、
でこの映画はそういうことじゃないんですよね、別に、
うん、
その両親は別に子供にとかじゃなくて自分たちが好きなミックステープを作って、
そうですね、結果的にそれが残されるってことですからね、
うん、そう、でそれによって子供が別にその意図したかしてないかじゃ、両親の意図してないところで気づいていく、うん、なんか人生も気づいていくっていうことで、ちょっと僕のミックステープの作り方が本当間違ってたなと思ってね、そういうことも含めてちょっともう一回作りたいなって、うん、意味は発表しませんけども、
うんうん、
自分のために作りたいなってもう一回こう今回のランキングをね思って考え直したってことも含めてですね、まあ、その反省も含めたし、もう本当にこれ一番泣きましたね24年、
うん、
なのでもう去年のナンバーワンはミックステープであると思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。一本も被らなかった、
ね、一本も被らなかったですね
はい。
そうね、キングオブスタッテンアイランドも良かったんですよね、ただちょっとだから5位ぐらいでしたね。
うん、いやなんかやっぱりあれですね、好みも割れるし、
そう
多分ね、
う
ん、結構あの割れるとは思ってたんですけど、
うん、
まあでもそんだけね、この24本の中でもベストが違う、うん、3本違うぐらいなんで、まあそれだけ結構多種多様なものはやってるんじゃないかなっていう感じがするんで、
そうだよね、なんか別にそんなにすごく意識してバリエーションを飛ばそうと思ってるわけじゃないんだけど、
うん、
ね、まあネットフリックスにだから いろんな映画があるってことですよね。
そうですね、うん、ちょっと今回は2人とも入んなかったですけど、
うん、
ドキュメンタリーとかもやってるし、
やってるやってる、
うん、そこら辺もちょっとねドキュメンタリーも意識して年に何本か入れていこうかなとは思ってますけど、
いいですね、
うん、
たまに、まあうわーっていうドキュメンタリーもあるんですけどね。
そうですね。それは僕が選んでるからです
ね。うわ、来たーっていう、まあ、結構覚悟してみるのもあるんですけど。
はいはいはい、は
い。いや、でも、それも含めて、僕そういうの見ないから、 本当に
自分ではね、うん、
そうそう、うん、
まあやっぱこのねお互い選ぶっていうのは面白いですよね。あの
面白いですね、
うん、相手が選んだのを見るときとかは全然こんなの知らなかったってやつから来るんで面白いなっていう感じですね。
はい、
うん、はい、でですね、あのこの後僕らは、この2023年一発目と、まあ、日本撮りなんで2023年1月のお題作品をそれぞれが出してきたお題作品を見るんですけど、話すんですけど、まあ、去年と同じくですね、今回この1月のお題作品は、予告しておこうと思います。で、1月の1本目の映画が、自分ロンペが選んだ作品でヒューマンキャピタルという映画になります。で、もう1本がラロッカさんが選んだ作品で20世紀の君という作品となります。まあ、いつもですねネタバレなしで話してるんで、まあ、僕らの感想を聞いてから、まあ、映画面白そうだったらネットフリックスで見てもらってもいいですし、あの今回先に作品を言ったんで、まあ、映画を見てから感想を聞きたいということであれば、あの先にネットフリックスで今言った映画を見ておいていただけて、まあ、感想を聞いていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、はい、引き続きディギンネットフリックスをよろしくお願いします。
お願いします。
奈良子さんが2023年の意気込みはありますか？
意気込みか、そうですね、なんだろう、まあそうだ、まあちょっと間に合わ思いつかないな、ごめんなさい。そうです、だからもう諦めないことですよ、やっぱり。諦めずにですね、もういい映画を掘り出していくと。
なるほど。
今月がダメでも来月ね、来月がダメでも再来月という感じで、試合終了にならないように、
なるほど、ならないように
頑張っていくということですね。
はい、わかりました。完全に、ね、去年もこれ確かに意気込み聞いたような気がするんですけど。
そうだったっけ。全然覚えてなかった。
はい、わかりました。
思い出した、だからロンペさんのベスト3に1本は僕のセレクト入れたいことだった。
そんなこと言った気がしますね。
今回は、今年はというか去年の分は達成しましたんで。
なるほど、なるほど。
来年、来年、今年も目指します。
うん。
はい。
わかりました。はい。というわけで、
はい、
シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。